中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれどもウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、また企業のウェブ活用力を強化するサービスを提供するラウンドナップコンサルティングが450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、最後までお聞きいただければ幸いです。さて今回はですね、少し一つ前までは中小企業白書とそれから小規模事業白書ですねについての話題をお送りしてきた、いたんですけども、ちょっとウェブから離れすぎたかなというところもありますので、いくつかいただいている質問に対しての答えっていうものを、何回かに分けてやっていきたいなと思います。でボッドキャストの質問に関しましては、ランドナップコンサルティングのですね問い合わせのページから普通に送っていただくか、ポッドキャストのページに問い合わせのフォームへのリンクがありますので、そちらで送っていただければと思います。もちろん匿名で全然問題ありません。質問でしたら問題ありませんのでお待ちしています。では一つ目ですね、どこまでやれるか分かりませんが、一つはサイトを複数に分けるか否かの判断に悩んでいるっていうお話ですね。つまりある自分たちのホームページというものをもともと持っているんですけれども、そこからさらにもう一つこう少し違った商品を扱うようになったと。でそれに関して今自分のもともとあるそれなりに集客もしているサイトの中に1コンテンツとして作り込んでいくのか、1コンテンツというか一つのこうコンテンツグループですねとして作り込んでいくのか、それとも新しく一つ専門サイトを作ってしまった方がいいのか、この判断というものはどういったところで考えればいいんでしょうかというところですね。で、こういった複数サイトに関するお悩みというのはこれに限らずいろいろあると思います。実際複数サイトを運営するというのは、メリットもあればデメリットもある。なので何かの基準でですね、どっちを選ぶかというのは考えなきゃいけないです。で最も考えていただきたいのはサイトっていうもの、それホームページですね。そのホームページに来る人がその新しく追加した商品に興味を持つ人と、それから今までのホームページに来ているお客さん、これがもう明らかに違うようでしたら別のサイトで作ってしまった方がいいと思います。でそれが多少重なるぐらいだと悩ましいんですけども、結構重なっていると、この商品にうちの元々の商品を買ってくれていた人っていうのは新しい商品に関してもこうきちんとお話をすれば分かってくれて買ってくれるんじゃないかと、あるいは、そういう商品同士のつながりはなくとも、このぐらいのお客さんだったら、こういうお客さんだったらこれにもきっと興味があるはずだというデモグラとかですね、それから趣味嗜好の部分で共通性があると、そういう場合には同じサイトの中でお互いを行き来できるようにしてあげた方がいいですし、理想的にはその2つの商品をまとめる上の1つの概念ですね、1つの概念上に作って、そこから2つの商品をこう位置づけるということをした方がいいですね。サイトを一つにまとめるか、それとも二つに分けるかっていうところ、これは究極的、根本的に何が一番問題になってくるかというと、お互いの情報に対して行き来できやすくするのか、それともあえてそれを二つ隔絶させるのかっていうところに行き着きます。つまり二つの情報を行き来してもらったことによって、プラスがありそうでしたら、一つのサイトの中で2つを説明した方がいいですし、で全くユーザー層が違う、自分に必要のない、その元々のユーザーさんが必要のない情報ばかりがその新しい商品に関してのコンテンツには詰まっているようでしたら、既存のお客さんにとってはそれは邪魔な存在でしかないですから、もう隔離してですね、別のサイトとして作っていった方がいいです。今非常に情報に対するお腹いっぱいというですね、状況がどんどん加速しているんですね。ただ皆さんもいろんな情報をホームページを、インターネット上で調べる、検索するときにもうたくさん似たような情報が出てきて、どれを信じていいかわからないと。 また同じようなサービスもたくさんあって、いちいち比較するのがだんだん面倒くさくなってきていると思います。で、実際消費者買い手側の行動っていうのはかなりインターネット上で物を探すのが面倒くさい、比較するのが面倒くさいっていうぐらいになっています。で、やっぱりもともとインターネットのいいところっていうのは、自分で情報を集めてそれを比較検討して自分で判断できるんだよっていう、もともと営業マンしか持っていなかった情報っていうのを自分たちがきちんと探すことができるようになって、相手と対等な立場でやり取りができるんだよというようなところがあったんですけれども、今ですね、その情報自体がもうその探そうと、その買い手側の想定している情報量をどんどんオーバーしてしまっていて、買い手側の方がだんだんもうめんどくさいから、コンシェルジュとか、詳しい人の意見を聞いて、その人のそれに従ってしまおうとか、あるいは実際に、普段付き合っている人の意見の方がやっぱり、何かと参考になるんじゃないのかとか、そういう方向に、行っているんですね。なので情報っていうのは、いくらどれだけたくさん自分のサイトの中にきっとこれはこのお客さんに役に立つだろうという情報があったとしてもですね、最初からそれを全てを見せてしまっては、逃げられてしまう方が、可能性が高いです。で、しかもそれが自分にとって必要のない情報ばかりだとしたら、お客さんにとってはもう余計サイトの中がごちゃごちゃしてしまって、自分の探したい情報が見つかりづらくなってしまったよというふうな印象を与えてしまって、もともと来ていたお客さんというのが逃げてしまったりするんですね。ね、そういうケースの場合にはもう別の商品だということで、別のサイトを作って、もその元々のサイトとはせいぜいトップページ同士でリンクするぐらいにしてあげた方がいいです。今ホームページサイト、ウェブサイトっていうものはたくさんの情報を載せるっていうことはもちろん重要なんですけれども、その先に相手が必要な情報っていうものだけをきちんと示してあげて動線を作ってあげるっていうところが非常に重要になっています。なので、むしろたくさんのコンテンツをですね、作っていくというよりは、動線だってですね、これを見てこれを見てあれ見てこれ見たら分かってくれるよっていうのをはっきり示してあげた方が良かったりするんですね。で、集客という観点、特に検索エンジン経由の、アクセスを集めるという観点だと、たくさんのコンテンツを作って、幅広く拾っていくっていうのはもちろん重要になってくるんですけれども、その先の見込み客を育成していく段階においては、いかにして、無駄なものを見せないかというのが重要になります。なので、もし皆さんがこれ複数サイト、複数ホームページに分けようか、それともそうしないように、一つのサイトで賄えるかということを悩んだら、最初に考えるべきは、お客さんがその、同じかどうかですね。そしてお客さんにとって相互の情報というものが邪魔にならないかどうかっていうのを考えてみてください。で、邪魔になるということだったら新しく、サイトを作った方がいいと思います。で、それは別にサブドメインでもいいですし、サブディレクトリでも何でもいいんですけれども、要はナビゲーションとして情報がきちんと分かれていればいいですね。で、広告なんかのことを考えると、ドメインなんかも分けちゃっても、まあ、それはそれでいいと思います。はい、なんだかんだやっぱり覚えてもらいやすいドメイン名って、非常にいいんで、ドメイン新規で取っちゃうっていうのもありですね。SEO的に、まあ、多少なりとも、サブドメインですか、サブディレクトリの方が、もともとの、サイトの評価を受け継ぐっていうことはありますから、まあ、これはこの先どうなっていくか分かりませんけれども、テーマが似ているんだったら、今のドメインに寄せてあげてもいいかもしれません。はい、まあ、そういった SEO の観点ではいろいろ考えることはあると思うんですけれども、根本的な戦略という部分だと、先ほどのような考え方でどちらを選ぶかっていうのは決めた方がいいですね。実際、アクセス解析などを見るときも、その2つが混ざっていると非常に解析がしづらいと思います。まあ、解析というか、いろいろな仮説を作るのが、やりづらいと思うんですね。なぜなら、来ているお客さんの層というのがきれいに分かれてしまっている。でもそれがアクセス解析上は同じ一色体になってデータとして反映されているということになると、まあ、ランディングページごとにですね、あるいはコンテンツグループごとに分けていくっていうやり方をするなど、方法はないわけではないんですけれども、まあ、だったらもう、いっそのこと、少なくとも解析だけでも分けてあげた方がいいわけですし、まあ、だとしたら別サイトの方が、まあ、何かと楽なんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、複数サイト、複数ホームページに分けるかどうかっていうところについては、ぜひこういう観点で考えていただければと思います。どうしてもこの複数にするかしないかっていうのはですね、まあ、運用の工数とか、あと SEO とか、そういうところから技術面から入って考えてしまう方が多いんですけれども、まあ、それはあくまで最後の話でですね、まずはきちんとビジネス上の、戦略、 というところから考えて方針を決めてあげてください。どちらにしてもそういうことを最初にしておかないと他の戦術ですね、 SEO とかそれが広告とか全て成功しないので、ぜひそういうところから考えていただければと思います。で、実際じゃあ複数サイトが必要かというと、あまり必要ないんじゃないかっていうケースの方が多いような気がします。まあ、相当量コンテンツを作ってしまって、この部分切り分けないと本当にお客さん混乱しちゃうよねという状況であれば、まあ、分けるっていう選択肢ありだと思うんですけれども、一般的な規模の2桁ページぐらいのサイトでですね、新たに商品一つ作ったから別のサイトを作るというのは、だったらその同じようなお客さん、どちらも同じようなお客さんが、買っていくっていう前提なんだとしたら、一緒のサイトの中でうまくシナジー出していった方がいいんじゃないのっていうふうに感じるケースの方が多いですね。まあ、どうしてもこう制作屋さんとかですね、ホームページ作りたいっていう方々は、もっといっぱいたくさんホームページ作った方がいいよというふうに言いがちなんですね。その業界としてあんま良くない部分であると思うんですけども、要するに案件を一つ作りたいということですね。なんですけれども、きちんとやっぱり発注側の皆さんはビジネス的な観点で考えて、それの可否っていうものを判断していただければというふうに思います。はい、ということで、一つの質問で結局10分以上かかってしまっているので、また次回も別の質問にお答えできればと思います。はい、それではですね、今回の内容としては以上になります。お知らせとしては、一つは個別相談会ですね。個別相談会を来週のおそらく半ばぐらいにやることをやろうと思っています。池袋ですね。で、ご希望の方は早めにですね、ランダナップコンサルティングの問い合わせフォームの、あるいは個別相談の説明のフォームの方から、希望の日時をお送りください。ちょっといつにしようかなって今悩んでいて、調整をかけているところになります。はい、早めにお願いいたします。それから、今鋭意書籍を2016年の予定だったんですが、全く時間が取れず、2017年中になんとかというところで進めております。今第一番最初の、ひとまず書いてみようというところが、やっと6割ぐらいですかね、まで来たという段階で、まあ、これから、技術評論者の編集者の方とまたいろんなダメ出しをしてもらいながら仕上げていきますので、本が出ましたらぜひお買い上げいただければなというふうに思っております。はい、ではそんな感じですね。はい、それではもう梅雨入りですかね。梅雨入りしたのかな、関東は。はい、ということなので、気候が変わってまいります。ジメジメしてくるとどうしても気持ちも落ち込んでくると思いますので、皆さん、心と体にご自愛いただければと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ランドランプコンサルティングの中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。